ホークスキャスト。
始めます。またねちょっと1週間サボりましたけどね、実を言うとですね、僕は、韓流ドラマの、イテウォンクラスにめっちゃハマって、それは夢中になりすぎてました。杉田です、よろしくお願いします。続きましては岩くんです。
はい、マッチがお客さんが入り出してからの方が打撃上々なので嬉しいです。岩です、お願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでね、薩摩さんはね、入れたら入りますという感じだと思うので、というか、収録。
こんばんは。
ああ、はい。はい、あ、薩摩さん間に合ったか。はい、はい。では、今オープニングで差し掛かってますんでね。じゃあ、そのね、僕がハマったイテウォンクラスより、伝説巨人が好きな薩摩赤坂さんです。こんばんは。
え、なんすかそれ。
あ、イデオンのことやけど。
今スカイプなんか文字が出るんだけど。
え、何の文字？
杉田さんの文字が。
あ、そう？
パソコンだっけこれ。
うんうん。
なんか文字放送みたいになってる。
あ、本当？
杉田さんだっけ。
のっけから噛み合わんですな。
まあまあまあまあ。
だってパソコン開いたらなんで急に。あ、弱くのも出てるの。
うん。
あら。
まあまあまあまあ、とりあえず音だけで拾えればできる番組なのでやろうと思いますけどね。うん、まあね、なんとか今日は23日ですけどね。今日は負けましたけど、まあ、22日時点でね、なんとか首位戦線に返り咲いたというね、ことをやってまいりましたけど、まあまあ、うん、どうでしょう、まあまあ、岩君は後回しにして、薩摩さんは、観戦はどれが主体で見てました？
テレビは地上波で見れるやつあって、ないときはラジオ、
うん、
まあ、現地まで行けると羨ましいね、でもね、うん、しかも大阪まで行ってんだって、
うん、だから今日はね、そこの話をメインにしようと思ってるんですよね。うん、まあまあ、僕も。
炭の根まで行ってるもんね、この人ね、確かに。
競艇までやってますからね。
尼、うん、崎も行ったの？
いや、そこまではちょっとさすがに引きらんかったですけど。
本当だった。炭の根どうやったの？まず野球の競争行く前に。
いいんですか、その話して。
いいんじゃない、時間があるんだから結局。うん、いや、まあ、のテーマでしょ、ほとんど。
いや、一応あるみたいですけどね。
うん、とそのついでだもん、行く、ね、時のついでだったじゃん、
うん、ついでっていうか、もう完全に、まあ、前乗りして行ったんですけど、時間的に本当に何もすることなかったんで、まあ、せっかくなんで行ってみようっていう感じで行ってみたんですけど、
うんう
ん、まあアクセス的にはまあしやすいっちゃしやすかったですけど、うん、で、まあ、入る前は当然ね、アルコール消毒って言いますか、あれやって検温もあって、で、まあ、お客さん的に入りはそんな、まあまあ、普段がね、初めて行
ったんで、あそこのスタンドがね。
はい、
一番に入るところない、住みの家って、
はい、
4万、まあ、福岡が1万人としたら2倍か3倍ぐらい違うよ、あそこの施設って。
うん、
僕はいつも大阪の納会でフェリーで帰る場合はそのフェリーに乗る時のあの電車、
はい、
メトロっていうのあのに乗る時に途中通りがかるけどうわ大きいとこやなと思っていつも通り過ぎるけど一回はちょっと降りて見てみたいなと思うんですけどね。
うん。
薩摩さん行ったことあるの？
何年前のところ今 USJ 活躍する湯川っていう選手がデビューした時の、
うん、
デビューレース水準祭のレースを 見てるんです。
うん。
20年ぐらい前になるよ。
あ、めっちゃ昔だ。相当昔。
で当時はね、うん、あのね面白い説があのなんていうの制度があってね、
うん、
その貸し出しラジオっていうのがあったのね FM
機器。
ああ、ギラバンツも最初の時やってました。うん。
借りたらあの5000円2、3000かなとりあえず、うん、2、3000円とりあえず出して、
うん、
帰ってもう返したらお金返ってくるんだけど、
うん、
そういうのがあったの、ね、で、うん、場内 FM が聞こえるやつだったんだけど、
うんうんうん、
指定席にめっちゃ座ったから 2、3000円の席だったかな、
うん、1000
円じゃなかったと思うんだけどな。何食ったのそこで炭の上で岩君。
いや食ってはないですね。ビールしか飲んでないですね。
ビール飲んでるって
ビール一杯だけで、
ね、
いやもう飲む以外食ったら食ったでもう夕方やったんでね夕飯が食われんと思って、
うん、
俺が行った時には焼きそばがなんか名物に並んでるっていうのはよく言ってたけどなあの時は。
うん。
イカ焼きとかももちろんやってるんだけど、
まあ、うん、うん、へえ。
あんた2連単最近を買ってるね。しかもね、
いやもう訳わからん時はもう2連単が一番安全なんですよ。
でしかもあのベタな1に買わないでなぜか1、3とか1とか買ってる。
いやもうそこがもう目のつけどころですよ。
2倍しかならないからね買ってもね多分ね、
はあ、いやそれでもねあの2日目っていうか住之江行った翌日ナイターまで時間があったんで梅田の場外のとこ行ってから買ったんですけど、そっち行ってから3レースやったうち2レース当たってでトータル6000とかそんぐらい取れたんでまあまあまあまあですよ。まあまあ、ね、
なんか飯食った分のお金にあったち書いてあったね。しかもね、
飯代以上は取れました。
おお、
うん、ちょっと厚めで買うことを覚えましたからこの前の下関で
下関
優勝戦で
どっぷり余ってるどっぷり余ってるの
3500円つぎ込んで9800円かなそんぐらい取れたんでなんか味を占めましたねそれで。
まあでも俺の炭の絵 のこの前の土屋南から流してくってやつが2万2000円か3000円。
あれはすごいです。さすがですね。その域までは
今年初めて2万ですよ。テレポートだったけど
いいなーっていう感じですよ。野球の話はいつするんですか。
まあまあそうそう。だけ冒頭だいぶ流しましたけど、野球の話というか、今週はね、ちょっと僕は、その、そうやってドラマに夢中でちょっと、ある程度ダイジェストしか見てない関係で、あの、どういう話をしようかと思ったけど、ちょうど岩くんがね、あの、京セラとヤフオクドーム行ってきて、のでその球場リポートとしてちょっと話を伺おうかなというのをメインにしようかと思ってですね、
はいはい、
うん、ということで
大阪と、
うん、伺いたいんですけどオリックス戦 とこの前の
日ハム戦です。
日ハム戦ねを見に行ったんだよね、
はい、
うん、ということでまずあの京セラドームからまず聞いていきたいんですけどまあまあ、はいはい、いつもといつもねよく行ってる球場とは思うんだけど、
はい、
うん、やっぱあのそのまずそのだいぶ入場制限されてるわけや。まあ、
うん、
言い方によってはいつもそれぐらいしか入ってないように見えるなという感じもせんでもないけど、うん、
そうですね、うん、京セラドームに関してはもう普段と入場宣言制限ある時と変わらん感じです、
うん、まあまあ、
ただまあ外野、うん、はい、はい、どうぞ、
やっぱ今のところその外野を閉めて内野だけっていう感じにしてあるよね、どこの球場も。
違う違う違う違う。
あ、違う。
岩君がいた時にはもう違うよ。
あ、本当？
違いました。はい。
だって岩君あれだもん。テレキュー映ってるんだもん。
あ、そう。
ライトスタンドで。
外野で、レフトで、はい。
へぇ。
いい大学分かってたどんだろうかっていうと、あの、ラッキーセブンのシーン流れの時も最後のに映ってたんだもん。
あ、そうなんだ。へぇ。
タオル振り回してました。
うん。
ね、アップしたところ残しちゃったよ俺が確か、
はい、
岩国に向かって
がっつり映ってましたね。まあ外野も普段はね、うん、あの京セラドームは自由席とかが多い、うん、多いっていうかほぼ自由席とかなんですけど、うんうん、まあ、コロナ対策でも全部指定席になってて、
ああそういうこと、
ね、前、
う
ん、そうですね、前後のある程度間隔を空けてっていう感じだったんで、うんうんうん、後ろで親子で多分見に来てたんでしょうけど、うん、親子でも 2、3席ぐらい空けてから座ってました
もん、ね、ああそうなんだね、うん、
はい、
うん、
まあその自由席じゃない指定席の分、うん、あの普段入場前とかも結構列とかができてたりするんですけど、うん、そういうのもなくても、うん、席決まってるからいいやっていう感じで結構ゲートの前の腰掛けるところがあるんですけど、そこに座ってる人とかが多かったですけど、うん、セラドームは、
うんうん、
ちなみに料金っていくらだったの、京セラの、その
いくらだったかな、え、いくらだ、 2、3000とかそんなじゃなかったですかね。あんまり料金を気に
して、外野でも、外野でも2、3000円、
2000、多分2000とかそんぐらいじゃなかったかな、うん、あんま
やっぱでも若干割り増しはさ、やむないとこだと思うよそれはね、球団の、うん、
多分そん
な、ちなみに、ね、こあの、はい、ペーペードームは
ペーペーはあれは裏技を使ったっ
ていうか、バックネット
の某オークションサイトを使って取ったんで、うん、1万2000ぐらいしましたけど、
うんうん、
普通に買ったら多分3000とか4000とかですよね、
うん、まあそのヤフオクの話は後で聞くとして、ね、そのあのまず京セラの、うん、あのことだけど、うん、まあ、あの雰囲気的にやっぱ座ったら、あの座る、あ、球場入り前にやっぱ体温とか測られるわけだよね、
当然。あ、そうですね、うん、非接触型の体温計みたいなんで、うん、ピッて測られて、
うん、
で入場前もちゃんとあの消毒手をやってみたいな感じで入ってでしたね、はい、
うん、で入ったらなんか例えば、うんと、なんか例えばあのなんかマスクをしてくださいとかいうアナウンスが流れるとか、
ああいやそれは ないですけど、まあみんなもうおのずとやってるような、
ああ そういうこと
だよね。で 大阪の方があの、うん、なんですか、接触のなんか登録みたいなのがあるんですよ、うん、追跡みたいな、うん、まあ、福岡もやってますけど、うん、それへの登録はお願いしますみたいな感じの声かけはありました、
うん、あ、なるほどね、うん、
うん、あとまあ普段と違うところがあるといえば、まあ、うん、ヤフオクドームですもそうなんですけど、うん、売り子さんがいなくて、
いないの、
もう売店、はい、買いに行くっていうようなのはありましたね。
いや売店に行かないと買えないわけ
ですです、はい、でしかも、うん、京セラドームは6回が終わるまでかな、アルコールの販売は、
うん、え、そうなの、
そうなんですよ。でまあ京セラドームはまあもともとはそうだったんですけど、うん、内野席と外野席の境目でも完全に行き来ができないようになって、
うんうんうん、
外野席のチケットを買った人はもう外野のライトからレフトまでの間しか動けないっていう形になってました。
へ、うん
うんうん、でまあもともと売店の数的には京セラドームはライトとレフトで1個ずつな感じだったんで、
うん、
特に売店の数で不便な感じはなかったですね、普段通りっていう感じでした、
うん。わあ、なんか僕的にはさ、あの京セラドームの売り子さんは マスクした方が好感度アップするのかなとか思ってたんだけど。
なんでですか。ちょっと聞きましょう。なんでですか。
いやいや、その方がなんかね、あの顔が全部見えないから、あの可愛く見えるかなとか思って。
いや、大阪もそこそこ可愛いです。
ああ、そうなの。
差別的な、ね、やめてください
。いや、まあまあまあ、うん、そのか、あ、まあ、売り子がいないのか、それきついね、でもそれね、自分の、
まあ、そうです、うん、
ただその分、
はい、
その混雑っていうのはそこまでないっちゅうことやね、5000人
っていうことは。そうですね、結構まあ外野も内野もですけど、うん、まばらな感じだったんで、うん、そこまでこう売店で集中するっていうのはなかったかなと思いますが、うん、
これがまた8月から増やすみたいなことを言ってたけど、今の希望で続けざるを得ないっていうアナウンスがまた出ましたからね。
そうなんです。結局、そうなんです。せっかく11と13でチケット取ったのに、もう帰ってくるっていう感じなんです、
ね。ああ、そうなの。じゃあまた再抽選みたいになるんだ、はい、その日はね。
みたいですね。若干数再、うん、なんか抽選販売するっていうのが出てましたね。
うんうん、その辺がきついよね。
ですね。まあでも仕方ないです。
うん。グルメ的なんじゃ、いつもの店はとりあえず相手はいるわけやね。いつもの。
そうですね。
だけど板前ドッグが食べれると。
はい、そうです。
うん。
でも次予約もなんかいけないかもね、もう今年は。
あー、次が9月でしたっけ、今日のこと、うん、関西圏でオリックスと、
うん、
いや、あの確か
行き来が厳しくなるかもしれない。
なかったかな、確か8月だった。どうなるか、まあ、今後のも状況次第です。行きたいな、うん、京セラはそんな具合ですけど、うん、他にあれば、あれば、
まあ、結局京セラドームは応援のではなんか工夫はしてないんだね、結局ね。
そうですね、ホームもビジターももう特に何があるってわけでもなく、みんな静かに見てる感じで、うん、ちょっとまあヒットとかチャンスとかなればわーって思わず声は出る人はいましたけど、うん、基本的に
静かに、ひどくはなかったわけだね。
ですね、嫌じもないですよ。
あ、本当？だって、
はい、
あれが有名じゃん、宮西打たれろって嫌じが飛んだ。
あれはまあいろいろとありますけどね、うん、基本的に、まあ、私が見に行った試合は静かだったかな、
うん、じゃあその応援中もその例えばメガホンを叩く人がおってもあのわーわー言う人はそんなにというか 目立つような感じではいなかったわけだよね、うん、
なかったです、
うん、やっぱそういうのは徹底しとるんだね。ただそれは試合前にそういうアナウンスがされるの？
あったな、多分あったと思います、うん、あんまり聞いてなかったんですけど、うん、まあ一人一人も意識して周りに合わせるような感じでしたね、
うん、
試合前から痛いんやろ、父が。
一応いたんですけどね、あんまりなんかポカーンとしてました。
何時まで打ったんだっけ、結局試合最後までは見えなかったみたい
ですね。8時40分には球場出ました。
うん、
え、帰りは何で帰ったの？
帰りはもう新幹線で、はい、帰りました。
新幹線でどうなの、空いてたの、その時。
そうですね、まあ普段の平時よりは全然空いてましたね。普通に座れましたし、その日広島で確か巨人とカープの試合やってたんですけど、広島で乗り換えで11時前ぐらいに乗り換えたんですけど、その時もカープファンとか巨人ファン、ユニフォーム着てるような人が全然いなくて、普段だったら多少ちょっとパラパラと見かけたりとかするんですよ、 広島から山口の方面に帰るカープファンとかがいるんで、そういうのも全然いなかったんで、もうみんな試合終わったらさっさと帰っとったんだろうなと思います。なんでもう山口帰るまでずっとホークスのユニフォーム着てましたけど、若干浮いてたかなと思います。
まあそれはいいじゃないの。うん、で逆にその昨日だっけ、あのヤフオクに行った話をまたそれより濃く聞きたいんだけど、あのまずは球場入る前に多分あの新設されたイーゾー福岡だっけ、
あ行ってきました、
うん、あれは行ったと思うんだけど、あれはまず入る前にどんな建物でした、
どんな建物、
うん、
どんな建物、いやまあ新しいできたんで、もう、うん、もちろん綺麗なのは綺麗だったんですけど、
うん、
入り口がもう完全に分けられてて、
うん、
そのチケットがないと入れないエリアですから、あの大貞治ベースボールミュージアムとかですね、
うんうん、
ねのエリアとチケットがなくても入れる、
うん、
飲食のトーキングが出るっていうような感じになって る、ね、
うん、
で入るチケットを持ってるお客さんはそのチケットがもう時間で区切られてるんですよ、大阪ハブラのベースボールミュージアムも1時間ごとで区切られてたんで、
うん
うん、その時間帯にチケットとその登録した画面を提示して入るっていうふうな形になってましたね、
うん、ああなるほどね、
はい、でまあ球場のベースボールミュージアムの中の展示とし展示の内容は今までのとそこまで大差ないかなっていう感じだったんですけど、
うん、
はい、でも実際にこう体験できるゾーンっていうのが結構新しくなってて、
うん、
ピッチングができたり、
うん、
トスバッティングみたいなのもできるようなコーナーもあったり、 あとグローブ持って守備のなんか記事体験みたいなのができるようなペースもあったりして、なんで結構しっかりあの展示も見てその体験もやろうと思ったら多分2時間ぐらい時間潰せるんじゃないかなと。
ああそうなの、
はい、でまあ初日だったこともあって、うん、ちょっとなんか球団の広報みたいなのとかから取材じゃないですけど、やってる様子とかちょっと撮らせてくださいみたいなのとかもあったんで、うん、どっかでもしかしたら上がってるかもしれません。
なるほどね、
うん、
はい、あ他にそのミュージアム以外には何か入りましたか、あの滑り台みたいなのとかいっぱいあったけど、
あれ行こうかなと思ったんですけど、チケット買ってなかったんで、
うん、
もうミュージアム見て、で1階のところの飲食ブースちょっと見たんですけど、うん、高いなと思ったんで MLB カフェ行って、昼間からビールとかワインとか飲んだりしました、
う
ん、
MLB カフェはそのあれ入ったらなんかモニターでいろいろ野球がやってるような感じ、
ああ多分実際にあっちやってればそれを流すんでしょうけど、うん、まあ今やってないんで、
うん、
もう過去の映像とかを流したりっていう感じでしたね。
ああなるほどね、うん、
はい、
明日からね大リーグもやっと開幕だけどね、うん、
多分やりだしたらそういう中継とかも流れたりとかあるんじゃないかなと思います。
なるほどね、うん、ただもう今年はもうちょっともうへなへなってなったけど、あのダゾーンでやるって開幕前は言っといて結局放映権他に取られちゃってるよね、大リーグ。何やねんと思って。
まあバタバタはしょうがないです、
うん、でもう NHK で見るしかないかなと思って、まあまあダゾーンであのあれなの、大リーグはあのダウンロードできるコンテンツの一つやったからね、
うん
うん、だからものすごく楽しみにしとったんだけど、なんかスポゾーンかなんかいうのに取られてしまったよね、全放映権を、うん、というのでダゾーンを契約の方はねもう本当残念ですけど、まあ僕はその他にサッカーという楽しみがあるんでまあいいですけどね。うん、ただ僕は
楽しみが、ね、
何も放送してない時も一切 あのね、ダゾーンが潰れたらいかんと思って解約せんでお金払い続けてたのに、そりゃないやろと
裏切られた感じですね、
うん、主要なとこじゃなくてもいいからやってくれれば嬉しかったけどなとか思うけどね。さすがさん大リーグ 見ます？
いや前はなんだっけ、ヤフーで見てたんだけどね、
ああ
な、何年前だっけ、あの時も見てないけど、
うん、
今 BS も入ってないからね。
ああそういうことね、うん、でも僕はもうそれが唯一の楽しみとなってまいります。だけどダウンロードできんのが明日はほら休み明けゆっくり見れるけどさ、
うん
うん、その他がちょっと見れなくなるっていうのは寂しいけど、まあまあこれも今年だけのあれかなとか思うことに、まあまあどうかわからんけどね、うん、
うん、
まあまあまあまあこれはホークスキャストだからいいか、で、あのヤフオクドームでは本当なんだ、その球場入るまでは何か変わったこととかありましたとか、売り場が変わってたりするのかな今。
ああ、うん、そうですね、中のあの飲食が入り口に大体まあ各ゲートに2つずつ食べるとこあるじゃないですか、うん、食べるとこですか、うんうんうん、売ってるとこありますけど、あれもどっちか片っぽ一個ずつ空いてるような感じでしたね。
うん、ああなるほどね、
うん、でまあ入る前は
お店の人って、
はい、
フェイスガードとかしてるの？
やってましたね、あのスタッフさんはやってました。でハニーズはマスクですね。
ああ、
うん、
なんでもうマスク越しに撮るしかなかったですけどね。うん、
あれ、それは向こうの京セラもそうだったの？マスクだったの？向こうもビーズがあるもん。
あれはい、まあ、入るとき入り口とかはいなかったんですけど、うん、どうだったかな、グラウンド出てきたときしてなかったかな、たぶんしてなかったような気がします、うんうん、
まあ、でも それだとちょっとまた福岡が一歩後退するような感じに思わざるを得ないけど、うん、
まあ各球団のやり方がありますからね、
うん、まあね、これも、まあ、どれが正解っていうのはないんだろうけど、
うん、
あとやっぱそのヤフオクに行ってもやっぱ売り子はいないわけだよね。
ですね、いなかったですね。
ああ、前ほら、あの、なんだっけ、広島カープがさ、あの、球場の練習を結構限定で入れて、あの、見せとったよね。
そうなんですか。
うん、うん、開幕前に、うん。練習とか、紅白戦とか。で、その時に、売り子が出てたよね、映像で。なんかフェイスマスクみたいなの、マスクしてフェイスマスクしてるような感じか。で、売り子が出てたんで、あ、やっぱそういう形にどこの球場もなるのかなと思ったら、そうでもないみたいのを今、岩君から聞いてね。
うん。
うん、それはそれでびっくりしとるというか、そういう感じなんだけど。うん。
あれだってあの、ヤフオク、じゃない、ペイペイドームはあの、売り子さんのあの中のあのなんていうのコンコースの売店で何人か立ってるらしい、
う
ん、
ああそうなの、
うん、スタンド内にはいないけど、
ああそうだね、うん、
もうお酒専用の売り場を設けて、
ああ
でペイペイドームは6回が終わるまでか、
うん、
試合開始から2時間経つまでっていうルールが出てました。
ああそうなんだ。でそこからピタッとお酒は売らなくなるということ
ですです、はい。
ああ、ね、今までの感覚だとその終盤に来るとちょっと安売りしだすみたいなことがあるじゃない。
はい、はい、やってましたね。
それがもう なくなるわけだね。
ですね、6回が来るのが先、終わるのが先か2時間が経つのが先かっていう感じで、
うん、うわ ちょっとなんか僕としてはだいぶそれは世界が変わったなという感じ。
まあしょうがないです。
そうね、うん、その分なんかグルメとかそういうので落としていかないかんだろうね。
うん、ですです。
もちろんあれだよね、あのなんかあのラッキーセブンの風船とかもないわけだし、風船自体も売っとるあんのよね。要は
確か売ってなかったです ね、いなかったです、うん、グッズショップとかも
多分風船やっちゃいけないんだろうからね今。
うん、
うん、
ホークスはあのもうホークスの攻撃が始まる前にマスクつけるのとか、
うん、
声出した応援とかは控えてくださいっていうアナウンスが出てました。
うん、そうだよね。そういうのを考えるとやっぱ行くメリットというのはだいぶじゃあ岩君的にも半減しとるような感じはある。やっぱ行ってよかったなということはなんかこう見に行ってありましたか。
まあもう生で見れるだけで幸せですよ。本当はもう 声出して応援したいですけど、うん、もうしょうがないですから、
うん、
もうただじゃない、生で見れるだけでもありがたい幸せっていう感じですよ。
うん
うん、
今年初めて行ったんやろ、とりあえず。
ペイペイは、そうですね、ペイペイは初です。
うん。
じゃあ、あの、スタメン映像とか入れたわけだね、自分でね、自分の目でね、とりあえず。
そうですね、はい。
まあ、そうね、あれは テレビじゃ見れない部分やね、そういうところ
で。はい、
うん。ハニーズのダンスやったの？
ああ、もう写真
撮影
夢中でした。はい、やってましたよ。
やっぱ現地では一回一回行きたいんだけどな。
そうね、もう本当僕は行きたくてたまらんけど、俺はやっぱり今怖いの方が、もうどうしても先立つんだよね。
うん。
だけやっぱ元気な人が一番行くべきかなと思って譲っとくべきかなという考えで僕はおるんだけど、うん、
いやでも岩くんは山口か福岡いいとして、
うん、
大阪とか東京とかはまあ無理やろ多分。
東京はもう多分行かないです。行っても大阪までです、
ね、うん、
逆には東北とか北海道どうなんだろうね、行って大丈夫なんかね。
ちょっとやっぱり大阪よりあっちの方行くのはいろいろといろいろありますからね。行っても本当大阪までっていう感じですよ。
うん、あれ GoTo って一人は聞くあの有効だったっけ GoTo キャンペーンって。
団体は個人は大丈夫と思いますけど、別にそこを使ってどうこうしようとかってあんま思わないんですよね。うん、それを理由に行くっていうのも なんだかなみたいな、
うん、
そんなん関係なしに行き先は行けばいいじゃんって思いますけど、ね、
まあね、それは僕もそう思う、うん、逆にうちもそれでどこ行くって話を嫁さんにしたけど、今行くわけないやろってすぐ反論が
ですよね、うん、
で GoTo 使ってボートレース場行くのはどういうこと
そこまですんのもねっていう感じですよ
普段行かないところ四国とかさ、例えばさ今やって鳴門とかさ、
いや四国はまた行くにしても交通の手段がちょっとね不便がありますからね。
まあ無観客とかだよ、なるよりマシかでもね、
ですね、そう考えましょう。
で僕も今年は行っても筑後に行ければいいかなっていうぐらいで、あそこにまで行く勇気がないんだよね正直。
いや県またいでるんでしょ、フィーラーのこと毎週
まあまあそうやけど、
県またいでるんでしょ。
でも僕は佐賀とか長崎やけん余計リスクの少ない方にしか行ってないからね。まあまあそんな感じだけど、でもやっぱりそういうね、あの球場の雰囲気というのは今年、うん、やっぱ 僕個人の考えとしては、その行きたいけどやっぱりどんな件ありますよと言われてもちょっと行く勇気が今ない状況でね、よくぞ言ってくれたというので、うん、今日はその話を ものすごく聞きたかったんだよね。
うん、
薩摩さんもは取れれば今年行く感じです？
微妙だね、あの今の状況でって言ったら、うん、7月入るまでだと思う、
うん、
なんとかね可能性あるかと思ったけど、うん、今はね増えてるからね、
うん、
来月無理かなと思ってるけどね、うん、
だからしばらくは僕もサッカーも行きたいけどちょっと行かないなというのがもう本当正直な気持ちですよ。あの先週僕もちょっと焼肉の食べ放題に行ったけど、あれも行ってよかったのかなと未だに思っとるぐらい、まあまあそれは肉を腹いっぱい食えて幸せだったけどね、
うん、自分の誕生日ぐらい言ってもらえ
るんだって。まあまあまあそうだね。うん、
いや向こうもそういうつもりでね、
うん、
来てくれる客の方が飲食店なのなおさら、
うん、ただ僕の隣におった客がね、いろんなとこから来てる団体の客っぽかったからね、ちょっと怖かったんだよね。一応仕切り足だったから、あのそれなりにいいけど、うん、まあまああとその球場レポートも聞けたんで、まあまあ今のこう戦力的なこともちょっと話してから終わろうと思いますけど、どうでしょう、このね勝ち越し勝ち越しと言ってる間になんかうまく選手を回して マネージメントできてるのかなって思う。でもそれでも栗原はどんなに打たなくても堅くなに外さないよねっていうのがあるけど、あれはどう思います？1回ぐらい、あ、僕どんな選手であっても週に1日に2日ぐらい休ませてもいいと思うけど、それでもあんな使うかねっていうのはよっぽどやっぱり期待してんのかな。
うん、でしょうね
って思うしか納得はいかんけど、でも1日ぐらい休養日作ってあげてもいいのにと思わんでもないけど、佐島さんあれ最近の栗原どう見てます？
やっぱ研究されてるんだろうけど、あの、うん、怪我しないのって言ったら別に使わないと損だもん、やっぱり。
そうかな、
今後考えても、
うん、でもその週に1日ぐらい休養日やってもいいとは思いません？
でもそしたら一番の打ってる人の代わりってことはやっぱリズム変わっちゃう、攻撃の、
うん、まあでも今あの打率ですからね、今の。
いやー、何年か前工藤監督ってあの明石が37打席あのヒットなくても変えなかったって落とさなかったもんね、
うん、まあまあね、そういう
この平石コーチがやっぱりあれやじゃないの、多分あの使うダメでも使うって言ってるんで進言して
る。打順に関しては多分平石コーチ一人なんだ。
多分だって立花さんあれやもん、
うん、
あの病気かなんかでその体調不良でひょっとしたらコロナかもしれないと思ってちゃんと用心のためあのなんていうの、うん、自宅で療養中やの。
そうなんだ、なんかそれに思い当たる節があるのかな。
大丈夫で誰だってあるでしょ
う
ね。
あとは、この勝っとる間のセカンド問題中の結構セカンドショート問題かは少し深刻化してるような気がするんだけど、まあまあ今宮も多分半分ぐらい休まないと出れない状態なのかというのが露呈してて、その間を埋めるのが、うん、そのショートシュートですよね。
今日はセカンドシュートやったけど、
ね、うんうん、あれもその守備的に僕は何も文句はないですけど、やっぱり、うん、打席的な期待とあのここっていう時のダイソー が周到じゃないという問題がだいぶ発生してると思って、いや牧原が確かに怪我したんだよね。
うん
うん、のがあって、まあまあ苦肉の策なんだろうけど。
もうちょっと
赤星が上がって
一度になってくれればですね。
カーセね、
うん、なかなかギャンブルです
よ、うん、だったら西田使うショートね。
だけまだそっちがいいんじゃないですか、
う
ん、
西田使っといての大蔵周到の方がまだ僕もいいような気がするけど、うん、まあまあそれに伴うやっぱセカンド問題というのも出てまして、今一番元気な川島はいいとして、あとは明石も休み休み使わざるを得ない、
うん、
まあ、その間に使う三森が、三森という名前なんだけど、見逃したらストライク、振ったら空振りで、三森より三振りって登録目にした方がいいんじゃないかっていうぐらい三振っぷりですけどね。
打力がついてこんなんですよ。塁出りゃね、足があるからなんかかき回せると思うけど、
うん、
打てん。
うん、とにかくバットにコンタクトしないと。まあ、この前たまたま二塁打出ましたけどね。これをもうちょっと我慢しとくのか、お前ら来年山田が来るんだぞみたいな、なんかプレッシャーをかけた方がいいのかとか。
取れるかな、浅村がレーでやるからなって。
いや浅村に失敗したから今度はマジで行くんじゃない。
いや金さえ積み上げてもんじゃないっていうの。
あとね、もう一個目につくのがやっぱ4番にできないバレンティン問題だよね。
まあ我慢すればそのうちとは言ってる人いますけどね、うん、どうかな。
なんか解説の西村達治さんもこの時期はまだたまにしか打たないですから、そんな心配しないでくださいって言うけど、数値的に2割切っとったら、そら、ね、ホームラン何本打っとっても、ちょっと不安は不安だよって。
あんまり我慢できんですよ、こっちもっていうね。うんうん、
そうね。ただ、同じあれだったら、ちょっともう、もうちょっとマサゴを見とく方がいいかなと思ったりするぐらいな。感じだもんね、僕としては。
いやもうマサゴも最後ですよ本当。うん、今年ダメなら本当ダメです、
うん、まあまあでもそれにましてもやっぱり今柳田が打ってるからというのが一番なんだよね、この勝ち越しのあれでは、うん、今現在パ・リーグまだ首位打者保ってるかな、
うん、
と思うけど
ですね、
うん、やっぱその打者は、まあ、本当は4番に置いたらいいんだろうけど、やっぱりどうしてもね、その後ろがバレンティンだと敬遠されたりもするので、という策で今4番中村というのがなかなかハマってますけど、
うん、
まあまあね、内川を4番にした時ぐらいなんか奇抜だけど、ああなるほどなと思う打順で僕は見てますけどね、
うん、
でひょっとしたらこれが今年の形として1年やっていくのかなと思うけど、
ああいやでもデスパイネとグラシアルが帰ってきたらちょっとまたいじるんじゃないんですか。
ああそれもあるかもしれんけどね、うん、
うん、
まあまあその2人もね、ようやく今来日してくれて、まあ2週間待ったら出るので8月上旬には最短でも行けるのかな。でも隔離施設からのちょっと慣らしもあるからもう1週ぐらい見るのかな、わかんないですけど、
ですね、
うん、
多分 1,2 週ぐらい見るんじゃないんですか。
まあまあそれぐらいか、うん、が見とかんといかんかね、
うん、
うん、 という中で、あとは2軍で絶好調の内川を堅くなに上に上げないと。
いや、いか
なかなか上がる。
体調不良があったの？
うん。
あ、そうなんだ。
様子見、様子見やん、多分。
なかなか上がりきらんです、調子が。
で、あの辺もね、だから今、要は、まあ、だいぶ不調の人も落ち切ってしまって、上に上げる要因がちょっといないわけでしょ、要は。
うん。
うん、だからそれが、また今後、あの、グラシアル・デスパイネが戻る前に、誰か、ちょっと、なんか剣を切りましたぐらいなレベルでいくと、ちょっと、やばいぞという感じになるのかな。で、多分今ハマってるといえば柳田ともう中村ぐらいで、あとバッティングはこの人は調子いいねっていうのがいないわけじゃない。
そうですね。
まあまあ、でも不思議とあれだよね、今開幕してからゼロ封されたこと1試合もないよね。
そうだね、時の
完封負け確か
完封はないけど、
ない
完封はないけど、うん、完封リレーなら多分
あったっけ。いや多分1点以上は取ってるはずだよ全試合。
うん、
うん、
ですね、取ってますね、うん。
得点力はなぜかあるというのは、やっぱ平石さんの、あの、就任の、あれもいいのかね。うん。
あるかもしれないですね。
うん、前も、なんだっけ、開幕からずっと完封負けなしがあって、交流戦で、あの、中日の若松に完封されるまではそれが続いたみたいなのがあるけど、もう交流戦過ぎとるぐらいなとこやからね今。
うん、
で、得点力でいうといい調子でいってんのかなと思いますけど、
まあまあ、
うん、
それなりに打ってはいるっていう感じですね。うん、
で、打線の方に関してはまあまあ打たないなっていう印象が強い人が多い中で、一番最大限に頑張ってくれとるかなと思うんですけど、
うん、
あとは先発はまあまあこれぐらいかなという思う調子ですけど、まあリリーフもいっぱい出てきた中で、やっぱ今日も好投した坂東ですね、
うん、
まあまあ次は先発でしょうけどね、
多分あると思いますよ、
うん、あれはいい球持ってる、あのスプリットというかフォークかスプリットみたいな、あの落ちる球が、あの旗からテレビで見とったら相当なボール球投げてるように見るけど、バッターがあんな空振りするっていうことはすごくキレがいいんだよね。
うん、
じゃその前に球が速くなってるよ多分。
ああ、それもある。あのさ、坂東ともう一人、あのこの前上がった杉山も言えるけどさ、あの、
うん、
セットの構えして横向いてワインドアップして投げるじゃん2人、
はい、
うん、あれって久保コーチの宣言なの？あの、ま、いわゆる魔改造ってやつなの？
どうなんでしょう
バンドはなんかそういう投げ方してなかったかな前から。
あ、そう。でも杉山あんな2人ともそういう投げ方でめっちゃ球が速くなってるじゃないですか。
それ倉野さんのおかげじゃない
ですか。倉野、あの横向いてワインドアップする投げ方なんて珍しいなと思って、しかも2軍から上がってきた2人が共通してるんで、下ではそういう投げ方を推奨してるのかなと思ってね。
でもシームなんかも速い、でももっと速くなっちゃう
し。ああ、うん、なんかだから下から上がってくる選手ってみんな結構球速自体はまずアップしてるんだよね。
うん、
あれがめっちゃ注目ポイントで、これからも多分上がってくるピッチャーみんなそういう期待が持てるなと思って、
じゃあフレアもっと早く丸山だったら。
ああ、そうね。フレアも振りかぶったらめっちゃさあ、ストライク入るかどうかは別にしてですよ。あとは、系統の妙で、香山が10日以上空いたりするっていうのもちょっと不思議なあれだったけど、なんか体調不良説とかいろいろあったりするんだろうけどさ。
いや、点差的に投げる場面なかったもん。どっちかというと勝ちパターンのピッチャーだったけど、
まあまあそうだね。ただ、ある程度間空いたら、点差ってもちょっとホーラスじゃない。
いや、今年は無理だったら6連戦だもん。
ああ、やっぱそれで温存するときは温存するっちゅうことか。まあ、でも、かえってそれで、ね、昨日は打たれちゃったわけだけど。
だって、10回までしかなかったらピッチャー温存できるっていうのもあるし、つぎ込まなくていいっていうのもあるから、結局。
まあね。
12回まで考えたら、登板する前は、登板するチャンスあったけど、その、イニング任せられるピッチャーがいるんだったら、そんな、しかもワンポイント今使ってないもん、加山もほとんど。
まあそうね。加山にしても1イニング、まあ、ね、向こうの宮にしてもそういう使い方なんですけど。ただ10日空くっていうのはちょっとリリーフで空きすぎやないとは思ったりする。
まあ確かに
使い使いちょっと見てる今まで不安だって。
まあ、まあ、僕は今年はちょっと香山貯金というのをやってましてね、投げて買った試合は1000円満額で、で当番だけは300円のオプションで、ホールドにプラス100円、脱三振に100円ずつみたいなのをかけてやってるんですよ、今。
かけてやってるんじゃなくて、貯めてやってるっていう気はない。
まあまあ、それはオフになんかね、買い物グッズかなんかを買おうかなと思ってますけど、それで。皆さん、その選手貯金みたいなのやってます。まあ逆に言うと予約は松田課金やね。
課金ですね。もうユニフォームじゃなんかいろいろ買いまくってますからね。
うん。その辺はもう僕の香山貯金に比べるともう相当な額だと思うね。
日じゃないですよ。ね、本当に。
1000円なんかちまちましたこと言うなとか怒られそうだけど俺は。
もうドカンと使うときは使えっていう感じ。
そうですね、
はい、
逆に、薩摩さんもそういうか貯金みたいなのはないですよね、選手の。
いやー、さすがにないけどね、
よく千年さんとかやってるっていうのを聞くと、ちょっと僕も誰かを対象にやってみよう。最初はね、栗原貯金にしようかなと思ったけど、この勢いやったんで、やっぱ香山の方が安定してるかなと思って。
安定感取ったんですね。
でもここからどうだろう、グラシアルとデスパイネが戻る前にこれが変わっていくみたいなことはありますかね、打順的なこと、バッティング的な。
いろいろ言ってますからね、組み替えて、
中村キラ一番で使えるの下手したらこれね。
もう本当それで言うとあれだね、中村明は令和の田中幸雄みたいになっちゃいますよね、どの打順でもいけると。
ああ、そういうこと。ありますね。
理想は栗原が1番にいて、中村明は2番ぐらいで、3番ギータとか。
左3枚続いて大丈夫ですか？
栗原ともかく中村晃とギーダ国してないもん、ほとんど。
まあまあそうね。ただ
先発ぐらいなら、
左の先発でパリーグいいのがいるかって言ったらあんまり名前が出てこないから。あ、でもひょっとしたらね、僕オリックスの山崎とかはちょっと今年やりそうな気がするんだよね。
そしたらケーズを使えばいいのはその時だ
と。まあまあ、あ、そうかそうか。うん、そういうことね。まあそういうことですけど、今週はね、のっけから2連敗してしまった、あ、2連敗じゃないか。あの、最初の3連戦は、まあ、1勝2敗と、ちょっとやらかしてしまいましたが、うん、まあ、今日のね、今頃収録してるフォックスとロットさんの鼻息が荒いんですよな、これは。
ふんがふんが。
なんでしょうけど。これからまだ巻き返しはありますかね。
うん、うん、あると思います、
ね。前のカーナも1勝1敗1分けぐらいだったのよ、確か。うん、で、ほぼ、うん、ピッチャーが総崩れの時だったんだから、うん。で、有原が出てくるあたりで流れ変わったんだから。
うんうん、まあ、東山も、あの、なんか足にぶつけたとはいえ、肩の休養は十分でしょう。とりあえずはね。
うん、
ということで期待したいと思いますけどね。まあ、本当この連休中もね、あの、勝ち越してくれて、言ってくれた。次はどこと当たるんだっけ？
西武じゃないです
か。あ、西武か。あ、まだだいぶ固まってるんだね。うん、なんか、本当嫌なロッテがだいぶ後回しにされてるなと思ってるけど。うん、西武の前に僕も、あの、西武ファンの人を誰かを呼びたいなと思ってるんだけど、まあまあ、それもちょっと今のところは机上の空論ですけどね、ちょっと。
この前、ザボさんの番組出た時、おったね、
人に
ね。
うん、あの方をちょっと一回話そうかなと思ってるんですけどね。あの、ちょっと機会があればと思いますけど、まあまあ、これも実現するかどうか、向こうのスケジュールとかもあるんで、絶対しますとは約束できませんけど、まあまあそのうち。
400ちゃんの友達らしいよね。
ああ、うん。まあまあ、とりあえず、誰かおったら、ちょっと、あの、アプローチかけてやろうと思うんでね。
うん。
うん、まあまあ、すぐできるとかいう保証はしませんけど、そういう活動はやっていきたいと思いますんで。はい。ということでね、今日も、まあ、いい感じで、あの、1本分の時間が来てしまいましたけど、まあまあ
1本分しかやらないよ。2本分しか取ればいいよ、
うん、ちょっとね、あの、
せっかくの休み4連休なのに、
うん、ああ実は土曜日が僕仕事になってしまったので、今日あの連休中止になった電話がかかってきましたんで、まあまあ、それはそれなんですけど、まあ、明日中にこれも編集してね、流しますけど、まあまあ、とにかくね、今、やっと首位戦線に争えるようになったということで、
うん。
うん。これからね、また暑い夏を、いろいろ乗り切っていきたいと思います。僕らもね、なんか、うん、球場に行けない分の課金はそろそろね、あの、いろいろ、ね、通販でも何でもいいからやっていきたいなと思っているところなので、まあね、うん、いろんないいグッズがあったらね、また、あの、調べて購入して、そういうレビューなんかもしていきたいと思います。はい。ということで、エンディングに行きます。エンディングどれやったっけ？これか。はい、ということで、あの、これからね、暑い夏またね、暑く戦ってね、やっていきますんで、まあね、あの、この、あの、ホークスが首位近く浮上してるのもね、あの、前回の、あの、暑い日ハムとの連戦があってからのことなんでね、今回もこの暑い遠征を繰り広げてからね、また次の、あの、カードに移っていこうと思います。ということでね、あとはこれ、勝ち越しか負け越しかわかりませんけどね、うちも全力で戦っていきます。ということで、また来週いきますよ。じゃあ、最後はスローガンでいきます。3、2、1、最後「ただ二人でいたとしても」
じゃないことを